おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？この番組はコーヒー沼で泥遊びといいまして、コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りさせていただいておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。パーソナリティの翔平です。よろしくお願いします。今回が、3回にわたって続いてきましたゲスト会の3回目最終回となります。グラウンズ合同会社の竹下亮さんからいろいろお話を伺っておりました。僕は留年くんと呼んでいたのでね、留年コーヒー、そうやな、留年コーヒーって調べたら彼の話はたくさん出てくると思いますけれども、前回の1回目2回目聞いていただいた時にね、なんかすごい授業してるんだなって、すごいなんか、コーヒーに熱い人なんだなとかいろいろね思われたかなと思うんですけれども、結構とんでもないお話とか彼のノートとか読むと結構面白かったりとかするのでね、はい、ぜひ読んでほしいんですけれども、今日はそんな竹下亮くん、留年コーヒーくんにもう少しフォーカスを当てていったお話をしていきたいと思います。ではお待たせいたしました、留年くん、今日もよろしくお願いいたします。
今日もコーヒー飲んでます、留年コーヒーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3回とも今日もコーヒー飲んでますっていうね、ちゃんと僕の今日もコーヒー飲んでますかに答えてくれる形で入ってきてくれるっていう
僭越ながらよろしくお願いします。なんか今回は、グラウンズ合同会社の、会社というよりかはこう留年コーヒーのプライベートを暴くみたいな回だと聞いておりますので、
そうですね、はい、いろいろ
留年コーヒー の人格として今日は喋らせていただきます、
そう、グランズ合同会社の代表じゃなくて、もう留年コーヒーというね、一人の、男性として、今いくつやったっけ年は
27ですね。
27か、そっか、結婚がじゃあ26で結婚したってことか。
もう2年経つので25でした。
もう2年も経つ？そっか。
そうなんです
よ。2年も経つか。そっかそっか。はい。じゃあ卒業する前に結婚してんの？
そうですね。なんで私は留年中に起業と結婚を先に済ませてしまったタイプです。
すごいね。学生結婚だ、そしたら。
そうなんですよ。年齢的にはね、全然学生結婚の年でも、学生起業の年でもないんですけど、勝手に延命して、勝手に学生企業と学生結婚を名乗ってるだけです。
すごいね、なんかワードのパワー的には結構マーケティングで使えそうな感じではあるけどもはい、そんな留年くんの話をね聞いていきたいと思うんですけれども、ちょっとまず聞いときたいのは、あなたポッドキャストどうなってるんですか？
そうなんですよ、実はね、すごく水面下でやらせていただいてまして
そうだよね、やってたよね、ポッドキャスト全然更新してないやんか。
2年半ぐらい前に翔平さんからポッドキャストが熱いぞと言っていただいて、で初回にちらっとお名前で言ったロッキーくんっていうね、もともと私が同じリオコーヒーっていう、コーヒーショップで勤務していたバリスタ仲間で、今は映像クリエイターとして活躍してる、少年がいるんですけど、彼と2人で、ポッドキャストを3ヶ月ぐらい毎日、2ヶ月ぐらいかな、毎日配信を頑張って、
結構やってたよね。
で、その時実はシェアハウスしてて、
はいはい、
毎日更新してたんですけど、シェアハウスが終わってからもポッドキャストが更新できなくなって、今は半年に1回とか、ひどければ1年に1回の収録になってます
でもやってるんだよね。
そうですね、
たまになんか、そうだ、全然更新してへんやんって言ったけど、なんか1年前ぐらいとかにポッと出したりとかするから、どうしたの、もう一回やるみたいな
そうですね、なんか毎回更新するたびに、いや今回から続けるぞと思って、シーズン2とか、シーズン3って目に打つんですけど、その1回しか続かないんで、シーズン1話みたいになってるんですよ最近
いやもう年末年始の特番みたいな感じだと思ってたけど
そうです。ただ一昨日ぐらいに、実際にこの放送されてからだと1週間前ぐらいになるのかな、久しぶりに収録しまして、シーズン4が始まりました。
そうなんやね、シーズン始まりましたって続くかどうか知らないですけど、そっかそっか、
今こうやって私翔平さんとズームでやらせていただいてるじゃないですか。
はい、
なんかそういう遠隔でもありなのかなと考えてるんですけどね、
全然できるでしょう。 まあ、会って話した方がね、もちろん顔見てとか、こう、なんだろう、リズム感みたいなのもありますから、うん、まあ、取りやすいは取りやすいと思うんですけども、ズームでも全然できますよ。
なるほど、なるほど、わかりました。じゃあ、もしね、聞いてくださってる方、ちなみに、流年コーヒーとロッキーのラジオっていう名前でやってるんですけれども、全然コーヒーの話もしない、翔平さんがよく雑談バラエティって言いますけど、私たちは中身のない、ただの雑談を、やってます。なので本当にやることがない時に来てください。よろしくお願いします。
雑談垂れ流しです
ね。垂れ流し、
いやまあでもさ、落ち込んだ時とか聞いたらいいんじゃないですかね。
あ、そうですね。その結構力に入ってると
ねえ、こんな感じで大丈夫なんやって思えるからゆるいからね、本当に。いや面白いと思いますよ。皆さんぜひ聞いてみてください、うん。ロッキーは最近なんか留年くんに聞くのもおかしいけど、ロッキーは何してんの今？
そうですね、その映像クリエイターのロッキーくんは本当に飲食店もそうですし、まあ、それ以外も動画撮影、まあ、撮影から編集まで彼は全て一人で行ってるみたいな、結構頑張って
一人でやってるんだ。
そうなんですよ、R&D エスプレッソラボさんのはいはい、ちょっとニッチな YouTube とかも彼が担当してるって聞いてるので
ね、有名な R&D さんね、竹内涼真に似てるでおなじみの
そうですとかも最近だと阪急のバレンタインイベントが始まってますけど、そこもちょっと映像で携わってるみたいなことは聞いてるので、
すごいね、精力で、うん、
活動してる一方で、まあ、私結婚して2年って先ほど申し上げましたけども、その来年の、うん、ごめんなさい、来月の2月に結婚式を行うことになってて、
はいはい、
でそこでいろんな映像を流したりするじゃないですか、プロフィールムービーとか。
あ、そうですね、うん、
そのあたりをもう全てロッキー君にお願いしてて、
うん、
こういう仕事のことからプライベートのことまで全て動画は僕にお任せくださいっていうのがロッキー君でございます。
ロッキーの動画のクオリティは僕すごく好きで、
はいはいはい、
めっちゃクオリティ高いな。その編集能力もあると思うし、うん、なんか撮り方とかもね、もともとさ、やっぱりバリスタやってた時から知ってるから、え、映像クリエイターなんでみたいな風に最初そのね、そっちでやっていきたいって言った時には思ったけど、やっぱセンスあるよね。
そうですね、なんかやっぱり僕の周りを見てても、そのなんか今ってちょっと時代が変わってきてるのかなって思うのが、もうコーヒーバリスタ1本じゃなくて、うん、こうコーヒーかける何々みたいな仕事を、うんうん、人たちが増えたなと思って、なんかそれが Z 世代ってくくるのもどうかと思いますけど、まあ、そういう今時の活躍の仕方なのかなと思いますね、うん。
そうですね、うん、なんかその掛け算みたいなところで、まあ、特にこの SNS 使ったりとか、うん、メディアなんて、この動画作って流してなんていうのは特にそういうところあると思うので、もうやり方としてはすごく上手にやってるなって、あのロッキーがいや多分ロッキー知らない人は分かんないと思いますけど、あのロッキーがって感じはあるじゃないですか。
そうですね、ただまあ僕らのポッドキャストを聞いてもらったら、この感じの人がそんなかっこいい動画作れんのとはなると思いますね。
そうね、これ多分ロッキー今聞いてると思いますけれども、ちょっとロッキーの話も聞いてみたいですよね、
うん。ぜひゲストにもし機会があれば呼んであげてください
ね。え、ぜひぜひ、今年はバンバンゲスト呼んでくっていう風に、したいと思ってるんで、うん、まあ多分ズームでって話になると思いますけれども、ロッキーよかったら、それかも関東にさ撮影とか来る機会があれば取材しに行きますんで僕、うん、
おー、
ぜひ、うん、またちょっとロッキーとも、ね、いろいろ打ち合わせしてみたいかなと思います、うん。はい、なんか留年くんの話からロッキーの話に、なっていってしまいましたけど、ちょっとね、まぶたしだからね彼はね。
そうなんですよね、うん。
そう、またちょっと留年くんの方のお話に戻しまして、だからさっき言ってた結婚ですよね、2年間もう経つって話ですけど、どうですかその結婚生活っていうのは。
そうですね、なんか一般的なものと何が違うのかなってよく言われるのが、うん、こう夫婦で会社を始めたじゃなくて、もともと2人でパートナーとして会社を作って、うん、作ってから1年ぐらいして結婚しようかってなって結婚だまあなんかちょっと特殊ではあるっちゃあるんですけど、
だいぶ特殊よねそこ、
うん、そうですよね。
だバリスタ同士でしょ、同じそのコーヒー屋さん、ちょっと店舗違ったけど、コーヒー屋さんで働いてて、で なんかカスの再生事業やろうぜって言ってやり始めて、で急に結婚したからびっくりしたよね。
そうですよね。ただなんかあの周りの方にはあのまあそんなコーヒーカスの事業っていう先が見えないことにこうなんていうんですか、取り組んでいくパートナーっていうことはまあ生涯を共にするんやろうなとは思ってたでみたいなことはよく言われますけど、
う
ん、
そうまあでもそうなんかな。まあ言ってゆきちもね、そういうそれこそ彼女もサスティナビリティだったりだとか、この世の中の、ね、エシカルなことに関してとかすごく熱いじゃないですか。
うん、
うん、まあ、そういう点ではなんか一緒にこうやっていけるっていうのはすごくいいことですよね。なんかただのサポートっていうよりも本当に2人の会社っていう感じがしていいなと思いますけど、
なんかあのプライベートもあの事業もこうなんかいい意味で境目がなくて、
うんうんうん、
こうなんかうまくやれてるのがまあここの現状 で昨年 の、 あの10月にあの、うん、私たちあのコーヒーカス再生紙以外にあの翔平さんも作ってらっしゃいますけど、コーヒーバッグティーバッグタイプのコーヒー、うんうん、カフェチャポっていうのも使ってて、
ね、してますね。
で、うん、そこで扱わせてもらってるコーヒー農園にこう行けないかなっていうふうにちょっと考えて、で、
はいはいはい、
そのうちの一つの農園を調べてるとコーヒー農園ツアーをやってると。
なるほど。
で、まあじゃああのコーヒーね、私たちが取り扱ってるコーヒー農園やっぱり見たいですしっていうので、うん、あの昨年の10月に行ってきて、まあ、うん、結果的にね半ば新婚旅行みたいな形にはなってますけど、
うんうん、
まあ、仕事とプライベート両方兼ねて行ってきて、
はいはいはい、まあ、いい意味で境目がないですね。
そうですね。でなんかこう一般的な方からしてそのコーヒー農園に行くっていうイメージがあんまりつかないかもしれないですけど、まあ、あのコーヒー業界でいうこう農園に行くって、まあ、いわゆる買い付けだったりとか、
うん、
まあ、いわゆるそのコーヒーロースターさんだったりとか、まあ、商社さんがこう現地に行ってこうコーヒー豆、まあ、あの味見をして買い付けをしたりするっていうのがまあ主な流れで、私たちはあの、うん、コーヒー豆自体は購入はしてないんで、
こう、うん、
普通に行ったらあの行けないんですよね。行ってもこう何しに来たのってなっちゃう。
そっかそっか、お前別にね豆買ってくれる客ちゃうやろみたいな。
あ、そうですそうです。
あるわけですね。
うん、あの普通にね行っただけだとただ迷惑になっちゃうんですけど、そこの農園さんは本当に農園ツアーをあの行ってたので、ここまで、うん、自力で来てくれたらあの後は案内するよっていう感じ
だったね。うん、なるほどね、はいはいはい。
なんでまあ一般的にはその近くの町まで行ったらピックアップであの車で迎えに来てくれるみたいなのが結構私が調べたりしてる、ね、うん、あの大手のロースターさんという流れがあったりするんですけど、うんうん、私たちは満員電車に詰め込まれて何時間と揺られで、バスに乗って山道を登っていき、で直前の小さな町であのめちゃくちゃ怪しいタクシーの運転手さんと交渉をしてなんとか農園まで行ったみたいな、もうすごい、
いや結構やばかったよね。ストーリーずっと見てたけど、あまずさ行った国も国じゃん、なんか
そうですね、なんかインドってまだまだやっぱりコーヒー農園コーヒーのイメージって少ないんですよね。紅茶のイメージが強くて。
そうですね、うん、まあ、多分日本の人なんか特に知らないと思いますね、インド、うん、のコーヒーっていうのはね。
っていう中で、まあ、あの普通に観光してもね、うん、いろんなトラブルがあるので有名なインドですから、まあ、一筋縄ではなかなかいかなかったんですけど、それでもタージマハルとか、まあ、デリーとか、
はいはいはい、
あのガンジス川とかこうイメージするインドって結構北側なんですよね。
ああそうね、北インドね、うん、
で北側の方がやっぱり、まあ、あの都市が栄えてる分犯罪も栄えてたりっていうのがやっぱりあって、
はいはい、
で私たちが、うん、私たちがコーヒー農園で結構南の方にあの固まって、うんうん、で南インドは結構、うん、あの穏やかな、まあ、気候も穏やかだし人々も穏やかで、
うん、
そんなに怖いトラブルっていうのはあんまりなかったですけど、まあ、それでも普通に農園まで行くまでに何個トラブルあったかみたいな感じ
で、ね、またほら英語で多分コミュニケーション取ると思うんですけど、インド人の喋る英語マジで分かんないですからね。
なんかね、あの僕2016年に初めて1回インド行ったことがあって、はいはい、うん、でそれから7年ぶりのインドだったんですけど、はい、めちゃくちゃ英語通じるようになってて。
ああそうなん、昔と比べたら。 じゃあだいぶ行きやすくなった。
僕の英語力は間違いなく下がってるので、当時まだ高校出たてとかの方が喋れてたはずなんで、それより今の方が通じてるんで、だいぶそのインド の, あの英語力自体が底上げされてるなってめちゃくちゃ感じました。
なるほどね。へえ。ちょっとな、インドはやっぱり今すごいじゃないですか、注目度としても。中国の次はやっぱりインドがね、来るっていう話、人口的なものもそうだし、うん、そうで、コーヒーに関してもさっき言ってくれたみたいに、イメージされてない方、あのコーヒーってそんなね、あのアフリカとか中米南米で作られてるもんちゃうのとか、まあなんかインドネシアとかでは聞いたことあるけどっていうぐらいのもんやと思うんですよね。でも実はそのインドのコーヒーって生産量が今世界で8番目に多いのかな、うん、ってぐらい、あのコーヒーの木が植わってて、で味もね、あの美味しいっすよ、インドのコーヒーって。
で、あの品種とかもね、なかなか見たことない品種がめちゃくちゃ多くて、
うん、
すごい、
ちょっと確かに特殊な感じっていうか、スパイシーな感じがある印象もありますけどね、うん、まあ、うん、そうそうそう。だからコーヒー豆実はインドすごいんですよっていうところで、あ、これ何、カフェチャポを作るにあたってインドの豆にしようって思ったのは何か理由あるんですか？
ブルートーカイコーヒーさんっていう、あのインドを専門に扱ってらっしゃる、はいはいはい、まあ、ロースターさんが、うん、あのコーヒーかす再生紙の第1弾の時のスポンサーさんだったんですよ、うん、
なるほどね。
でそこからあのつながりがあって、まあ、コーヒーもちょっと扱わせてもらうようになったらすごいあのよくて、でもそこからそういうあの紙の注文をいただいて、逆に私たちはコーヒーを注文するってい う, こう関係性になってて、
うん、
でそこからあの、まあ、いろんな農園がある中で現地の写真とかもね、共有してもらったりする中で、あの行ってみたいなって思う農園を見つけて、うん、っていうような
流れ、そういうつながりだったんだ。あ、そうですか。なるほど、なるほど。確かにね、そうそうそう、インドの専門っていうことで、何年か前に入ってこられたとき、すごいこのブルートカイさんも、コーヒーの業界ではかなり注目されてましたけれども、そういった背景があって、インドに、インドのコーヒーを取り扱って、うん、で、インドまで行っちゃった。
そうです。そのブルートカイコーヒー様のインドの国内ではもうめちゃくちゃ店舗多くて。
うん、あ、そうなんだ。
いや、すごかったですね。なんかイメージで言ったら日本のスタバぐらいの感覚であるんじゃないかなっていう店舗数でしたね。
え、そんなにあるの？
なんかさすがにインドって広いんで、はい、全ての都市にまんべんなくっていうのは難しいですけど、うん、こう一都市に限って Google マップで調べたらこうピンがめちゃくちゃ出てくるんで、
うわ、すごかった。あ、そうなんや。まあ、日本に来るぐらいですからね。うん、いや、アジアのコーヒーっていうか、そのアジア圏で手に入るコーヒーっていうのはある意味、うん、なんだろう、サスティナブルなのかな。そのね、あの輸送がさ、もっと、
ああ、そうですね、う
ん、ブラジルとか、まね、地球の真裏とかから入れるよりは、あの多少近かったりとかするので、日本で消費する分にはもしかしたらね、うん、多少はこう、温室効果ガスとか抑えられるのかなとか、なんかちょっと思ったりとかしますね。
あ、でも確かにそれはあるとは思いますね。なんで、うん、あのちょっとごめんなさい、正確なあの数字を今ちょっと引っ張ってこれなかったんですけど、あの、うん、インドってあのコーヒーにかけるあの関税がめちゃくちゃ高くて。
あ、そうなんや。
なんであのほとんどあの外国産のコーヒーを扱ってないんですよね。もうインドの国内ではインド国内で取れたコーヒーがほとんど、
はいはいはい、
でちょっと外国産飲もうと思ったらスターバックスさんがたまに扱ってるかなぐらいっていうのを、あの現地のバリスタさんもおっしゃってたりして、まあその、まあ、輸送費っていう話からちょっとずれちゃいますけど、やっぱりあの現地のスペシャルティーコーヒーショップのバリスタさんと話してもすごいあの農園に対する解像度が高くて、
はいはいはい、
実際に農園に足を運んでるバリスタの方々がやっぱり多くて、
なるほど、
ね、あの気軽じゃないかもしれないですけど、まあ、私たちから比べるとね、本当にあの農園には行きやすくて、うん、で実際にその農園苦労とか、うん、もうまさにフロムシードトゥーカップって言われるフロムシードの部分をちゃんと体験して、
うんうんうん
うん、っていうバリスタさんがすごい多くて、あのめちゃくちゃ勉強にな
る。それはいいことですね。国内で、まあ、行けるから、まあ、言ってインドって広いですからね。多分日本で、まあ、日本人やったら どうでしょう、小笠原とかあとは沖縄とか行ったらね農園も見ることできますけど、ね、そこまで、結構だから簡単にできると思うんですけどね。だからやっぱりその日本でコーヒー作ってるっていうイメージが少ないからなかなか行かないのかもしれないけど、インドの人たちはもうインドのコーヒーを見に行くっていうのが結構あるんですね。
そうですね、なんかあのすごい厳密なお話をすると、チェーン店のバリスタさんはいやいや、うん、俺なんか行ったことないよっていう、なんか僕のこの質問に対してもなんか特にこと聞くのぐらいの感じだった、うんうん、
ピンとこないみたいなね。
そうですね、うん、こうスペシャルティーコーヒーのすごいまあ、マイクロロースターさんとかのすごいがっつりやられてるバリスタさんに聞くと、うん、あここの農園はこうでこうでみたいなことも教えてくれたりして、まあ、やっぱりねどこの国でもすごい熱のある方とない方はいるかもしれないですけど、やっぱりそういう熱のある方は非常に多く感じましたね、
うん、いや素晴らしいですね。もうなんかそこで会った人たちに、だから当然ね、俺コーヒーのカスの再生してんねんけどみたいな話はしてくるんですか？
そうですね、農園の方にやっぱりお話しさせていただいたんですけど、
うんうん、
あすごいねってまずは言っていただいて上で、うん、君たちのやってることは間違いじゃないからこれからも頑張ってねっていうことは言っていただいて、うん、すごい嬉しかったですね。
うん、なんかそういうところでさつながった人たちですね、だからフロムシードトゥーカップのシードを作ってくれた人たちのところに、まあ、カップまで行き着いて、まあ、コーヒー出した今度その出し柄ですよね、フロムシードトゥーカップの向こう側をこのカフェペーパーで作ってくれてるわけで、今度またこの紙とかがさお手紙とかで彼らのところに戻ってきたりとかしたらめちゃくちゃ良くないですか？
いいですね、なんかエモい。
そうちょっとそんなんもしてほしいな。これはだから留年君もそうやけど、なんか農園にねダイレクトトレードしてるなんだろうコーヒー屋さんとかがさちょっとなんか向こうとやり取りするときにカフェペーパーとか使ったらめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。
あ確かに嬉しいですね、そういう未来、ね、
うん、そういうなんかパッケージがあったら、あとかほら消費者の我々が彼らに手紙を書くとか、まあ、なんか今パッと手紙ぐらいしか出てこないんですけど、うん、そんなんあったらすごい素敵やなと思って。
確かにそうですね、なんか声を届けるみたいなのってねなかなか難しいけど、うん、手紙とかだったらね、
うんうんうん、いいかも。そう、そんなにね送料とかも高くかかるものでもないですし、農園の毎年この農園のコーヒーをなんかみんなで飲んで感想を書いてカフェペーパーで送ってますとか、うん、そんなパッケージあったらちょっと素敵やなって今ふっと思って、うん、
いやいいです
カフェペーパーでそれやったらいいやもはや、うん、ね、その行った農園さんになんだこのカフェチャポをみんなで飲む機会とかをさ僕らで作って、うん、でなんかそのそれでできた紙がこれですじゃないけど
確かに、ね、ポストカードとかにしても良さそうですね。
ポストカードめちゃくちゃいいじゃないですか。うん、あポストカードいいっすねやばい、なんかそんなことを話し出したらいくらでもアイデア湧いてきそうですけど、ちょっとそれそのアイデアはちょっと僕らでやりましょう今のは。そう、僕らでちょっとまた温めてなんかイベント一緒にできたらいいですね。ちょっと関東と関西で離れてしまったので気軽にできないですけど、またなんかこうこのカフェペーパーと翔平とでできる何かがあれば素敵やなと思いますので、ちょっとま
たぜひよろしくお願いします。
いろいろ考えたいと思います、リスナーの皆さんもぜひ何かやってほしいよとか、カフェペーパー共感された方とかいらっしゃいましたら、番組の方にメッセージがね Spotify とあとスタンド FM の方から送れるようになってますので、まあ、そちらから送っていただくか、まあ、DM ですね、 Instagram、X、僕の方でもいいですし留年くんでもいいですし、このカフェペーパーの、アカウントがありますからそこからでもいいですし、まあ、何かねご連絡いただければ、ね、いろいろとお答えできることもあるかと思いますので、少しでも興味を持たれた方は一度チェックをしてみてください。はい、ということでいかがでしたか、3回にわたって
非常に楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございます。
ね、お忙しいところ時間取りましたけれども、ね、
いえいえ
まずはゆっくり寝ていただいて まあ、まだ若いから大丈夫かなとか言ってるうちに、ね、あっという間に年取ってきますからね。
じゃあ、 動けるうちにちょっと頑張ってい
きたい。そうですよ、そうですよ、動けるうちにもそうやし、2050年まであっという間ですかね。あと5年、あと6年で2030年でしょ。
うんうんうん、
ね、まあ、2050年問題の話し出すとちょっと長くなっちゃうんでしないですけど、2030年が結構こう一つね、マイルストーンを置いていかなきゃいけない年にもなってきますし、本当にあっという間に数年経ってしまうと思いますので、ちょっとこのね、カフェペーパーの、事業に関してはまだまだ駆け抜けていくと思いますけれども、どうぞお体を大事にお過ごしください。
ありがとうございます。翔平さんの、コーヒー沼で泥遊びも引き続き頼むしましていただきますので、よろしくお願いします。
頑張ります、ありがとうございます。ということで、はい、今年初のゲストですね、ということで、なんとコーヒーの話がね、カスから始まるってね、ゲストがカスから始まるということになりましたけども、ね、本当にありがとうございました。また出てくださいね。
あ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、明日失礼いたします。
失礼します。